皆さんおはようございます。今日はですね、使徒の働きの16章です。使徒の働きの16章です。ここでのテーマは神の招きです。神の招きです。神様がパウロをある地域に福音を語るように招いておられるところから、私たちがどのようにしてその神様の招きを受け入れることができるのか、そしてその招きを受けた後にどのように応答していけばいいのかということについて学びます。私たちは前回パウロがバルナバに以前の宣教によって新しく作られた教会に行ってどうしているか見に行こうではありませんかっていうふうに言った箇所を読んだわけです。でバルナバはそれに賛成したんですが、マルコを連れて行きたいというふうに言い張りました。でマルコは連れて行きたくないというパウロの意見とですね、ぶつかって、それぞれが別行動を取っていったっていう話です。そして、バルナバとマルコは、以前の宣教旅行の一番最初に行ったところですね、キプロス島に行って、でそして、今度は、パウロとシラスが、この、トルコの方の、この小アジアと呼ばれる方に行きました。そしてパウロとこのシラスの方に焦点が当てられています。一節ご覧ください。それからパウロはテレベに、ついでルステラに行った。そこにテモテという弟子がいた。信者であるユダヤ夫人の子で、ギリシャ人を父としていたが、ルステラとイコニオムとの兄弟たちの間で評判の良い人であった。場所がデルベとルステラです。ここは何年か前にパウロとバルナバが来て、この町で福音を述べ伝えたところですね。特にルステラでは2人に生贄を捧げようとした事件覚えてるでしょうか。パウロがヘルメスですね。でバルナバがゼウスでした。そのように神々として拝まれて捧げようとされた。その後にですね、パウロは石打ちにあって死にそうになったんですね。これみんなルステラの出来事であります。でこのような困難があったんですけれども、教会は しっかりと立て上げられていたということが言えます。というのは、このテモテという弟子、そしてこのテモテが評判の良い人であったということです。でこのテモテは母親が、ユニケっていう人だったんですね。そしてさらにその母親がロイスっていう人です。テモテにとってはロイスというのは、おばあさんで、そしてユニケが母親になります。このことは、テモテの手紙の中に書いてありますけれども、でこの、テモテ、実際にパウロが来た時にはイエス様を受け入れてかどうかは知りませんけれども、祖母のロイス、またユニケがですね、信仰を持っていたということが持っていました。そこでテモテはですね、このロイスとユニケから信仰、聖書を教えられて、信仰を持ってキリストの弟子とされたということが言えます。このようにですね、神様は身を残しておられます。そしてこのパウロは後にテモテを自分の息子、霊の息子であるというほど慕っていたんです。同労者です。同じ思いを持って常に彼の傍らにいて、パウロの最も良き、この働き手でありました。パウロはこのテモテを連れて行きたかったので、その地方にいるユダヤ人の手前、彼に割礼を受けさせた。彼の父がギリシャ人であることを皆が知っていたからである。割礼を受けさせていますね。これ15章を思い出してください。一見矛盾しているようです。15章においてはエルサレムで会議が開かれて、異邦人は割礼を受けなくても良いという決議を出しました。なのになぜテモテをに割礼を授けるのかという疑問が出てきます。その答えは、エルサレムの会議での決断は割礼を受けなければ救われないのか、あるいは救われるのか、割礼を受けなければ救われないのか、それとも割礼を受けなくても救われるのかということだったんですね。で決着は受けなくても救われるということだったんです。でテモテはここでもうすでにイエス様を信じており救われてるんですね。でパウロはなぜここでテモテに割礼を授けたかと言いますと、 ユダヤ人をつまずかせないためなんです。パウロの宣教旅行はユダヤ人がまずターゲットでした。ユダヤ人の街道に入っていったわけですね。ですからユダヤ人との接触があります。その時にこの割礼を受けていないということがですね、不必要な圧力をもたらして、そしてその宣教の妨げになるということが考えられました。このパウロが語る神様の御言葉よりもテモテが割礼を受けていないという事実にユダヤ人が注目し、またそのことで悩み、そしてこの福音を受け入れていかないというような結果になってしまうかもしれません。そこでパウロはですね、そのようなこのあまり重要でないことにですね、伝道ができなくなるということがあってはならないということで割礼を受けさせようと思ったわけなんです。パウロはですね、この態度をあらゆる場所で適用させていたことが私たちは分かります。人々が救われるためなら柔軟に人々に合わせていくということをパウロは話しているんですね。第1コリントの9章に書かれています。19節以降ですが、このように書かれています。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために全ての人の奴隷となりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法を持たない人々に対しては、私は神の律法の外にあるものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。それは律法を持たない人々を獲得するためです。全ての人に全てのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためですと言っています。中国への宣教で有名な人、ハドソン・テイラーを挙げてみたいと思います。彼はイギリス人でしたが、その身なりや食べるものは皆中国人に合わせていたそうです。髪の毛は弁髪っていうんでしょうかね、後ろの部分だけ長くしてですね、他の部分は、こう刈り取ってしまう、そのような髪型にしたわけですね。そして着るものも他の中国人と何ら変わらないものを着て、いたわけなんです。で、中国人がその彼に対して心を開いて神の福音を聞くことができるようになったということなんですね。で、私もクリスチャンになったばっかりの時に正月に牧師の家に行きました。そうすると彼が袴を着ていたんですね。で、それを見てですね、あ、キリスト教は西洋の宗教ではないんだということをですね、思ったことを覚えています。そしてまた日本にいる宣教師で日本語に流暢な人を見るとですね、あ、この人は日本を愛してるんだな、だから一生懸命頑張ってこの難しい日本語を勉強したのだなっていうふうに思うんですよね。このようにして私たちは伝道する人々のレベルにまで下がっていき、そこで福音を伝えるということですね。それがとても大切になり、それはその人たちに愛を示していることになるわけです。ですから福音を伝えるときに大切なのは柔軟性です。神様の御心がこれだと分かったときに、今までの方法を捨てる勇気が必要なわけなんです。ですからいつも主が許されるなら、主の御心であれば、これこれこういうことをしますということになります。で、この場合はパウロはテモテに割礼を授けたわけなんです。で、次見てください。さて彼らは町々を巡回してエルサレムの人たちと長老たちが決めた規定を守らせようと人々にそれを伝えた。こうして諸教会はその信仰を強められ、日ごとに人数を増していった。で、この規定というのは、15章に出てきました、異邦人は割礼や律法を守らなくても救われるという規定であり、そして偶像や不貧困や血は避けるようにという勧めが書かれているわけですよね。で、ここでユダヤ人と異邦人がどちらも受け入れられる基準であり、麗しい一致がもたらされるわけです。で、そのためにここで諸教会がその信仰を強められて人数を増し加えたと書いてあります。このようにパウロは柔軟に物事に対処していきました。非常にこの愛の原則と言っていいでしょうね。他のところでも書いてありますが、愛の律法の中に生きることによってですね、このような自由を持つことができます。そして次にパウロが試される場面が出てくるんですね。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、古着やガラテアの地方を通った。こうしてムシアに面したところに来たとき、 ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。それでムシアを通ってトロアスに下った。パウロの頭には当初小アジアにおける宣教しかなかったんです。この小アジアを福音にいっぱいにして教会を成長させたいということを願っていたのですが、ここでアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたとあるわけです。ご聖霊が禁じなければいけないほどパウロの意志は固かったんですね。で、多くの聖書学者はここでパウロは病気にかかっていたのではないかというふうに見ています。体が弱ってしまってアジアの他の地域を巡回することができなくなったのではというふうに考えているんです。そしてやむを得ず西へ移動してムシアという地域まで来て、北に登ろうとしたんですけども、その時にも何か不都合が起こったんですね。イエスの御霊がそれをお許しにならなかったというふうに書いてありました。パウロはその時点で何が起こっているのかよくわからなかったと思うんですが、何か神様が語られているかもしれないということは思ってたかもしれません。そして後で振り返って、ああなるほど、聖霊が禁じておられたんだということが分かったんです。そして次ご覧ください。あるよ、パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアに出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである。パウロは夜に幻を見ました。そこで一人のマケドニア人を見たんですね。私たちを助けてくださいというふうに言っています。ここでパウロはようやく分かったんです。なるほど、自分はすでに教会が出来上がっている小アジアにとどまるのではなくて、西へと向かってまだ福音が述べ伝えられてないところに招かれているのだということが分かったんです。もしここでパウロが小アジアにとどまっていたらですね、キリスト教の歴史随分変わっていたんですね。なぜなら福音はヨーロッパに伝わり、それから他の世界の諸地域に広がっていたことを私たちは歴史から知っています。でそれがみんな変わっていた可能性があるんですね。そして何よりもですね、主イエス様の御言葉が地の果てまで私の証人になりますというものでした。当時の世界の中心はローマです。でこのローマにパウロが福音を携えるところで、ルカはこの人の働きの書物を締めくくっているんです。でこれでイエス様の御言葉が実現したんだよということをルカは指し示したかったんですね。ですからパウロはさらに西の方角へ進んでいかなければならなかったんです。そしてこのパウロが幻の中で見た人なんですけれども、おそらくルカであると考えられます。なぜならこの人は私たちを助けてくださいと言った後ですぐに、私たちは直ちにマケドニアに出かけることにしたって書いてあるんですね。私たちはという主語です。ですからルカではないかなって思われるんですね。まあ、このようにしてパウロが神がどこに招いておられるのかを知っていったわけですが、その過程の中で柔軟であったということを覚えてください。神の意志が、自分に明らかにされた時に今までの意志を捨てる勇気ですね。そして、このように、いろいろな妨げというふうに見えるかもしれないようなこと、でもそれらを通して、あ、これは神の御心だということを知ることができるというのもあります。このように柔軟性が求められているんですね。そしてこのようにしてパウロが主の招きに応じたのですが、それでは凄まじい勢いで主の御業が行われたかというと、一見そうではない姿を私たちは11節以降で読んでいきます。そこで私たちはトロアスから船に乗り、サモトラ家に直行して翌日ネアポリスに着いた。それからピリピに行ったが、ここはマケドニアのこの地方第一の町で植民土地であった。私たちはこの町に幾日か滞在した。ピリピという町が出てきてます。ローマの植民都市であったというふうに書かれてますね。これはですね、この町で生まれた人はそのままローマ市民になることができ、奴隷ではなく自由人としての特権を持っている町であります。そして裁判官はローマ元老院から直接任命を受けていました。 まあ、簡単に言うとローマ帝国のモデル都市っていうふうに言ってもいいかもしれません。そのようなローマ色の非常に強い町に着きました。安息日に私たちは町の門を出て祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まった女たちに話した。安息日に祈り場がある川岸とありますけれども、なぜいつものようにユダヤ人の街道に行かないのでしょうか。それはこの町にユダヤ人がとても少なかったからなんですね。ユダヤ人は一つの町に10人以上のユダヤ人男子がいると街道を建てるようにという規定を持っていたんです。ということはこのピリピという町は10人を満たなかったんです。で、10人を満たないときはこのように川岸などに集まって神を礼拝していました。ユダヤ人が少なかったんです。で、この章を読み進めると分かってくるのは、このピリピでは反ユダヤ主義が色濃かったということです。ユダヤ人への反感、偏見がとても強くて、ユダヤ人には住みにくいところであるというふうに考えられました。今、イスラエルでは多くのロシア人、ロシア系のユダヤ人がイスラエルに移民していますけれども、その理由として反ユダヤ主義というのが掲げているんですね。街道が壊されたりですね、この多くの反ユダヤ主義というのが ロシアにあります。でそこで彼らはそれを逃れてイスラエルへ行っているわけなんですけれども、そのように少なくなっていくんですよね。でこのピリピはローマ色が非常に強く、それがこのユダヤ人の反感が多かったので少なかったと考えられるわけです。でそしてパウロはですね、そのような中において数少ない女性たちに福音を語りました。数少ない女性たちに福音を語ったんです。夜の幻の中で私たちを助けてくださいという人が登場しているぐらいですから、本当に何かよほどたくさんの人が福音を聞いて、そして福音に導かれるのような感じで私たちは見てしまいますが、そうじゃなかったんですよね。このように非常に少ない、 見た目にはこの本当に導かれているのかというふうな思いを抱かせるような状況でした。けれども次を見てください。テアテラ市の紫布の商人で神を敬うルデアという女が聞いていたが、主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされた。そして彼女もまたその家族もバプテスマを受けたとき、彼女は私を主に忠実なものとお思いでしたら、どうか私の家に来てお泊まりくださいと言って頼み、強いてそうさせた。ルディアという人、そしてその家族が救いに導かれました。で彼女は商人であるって書いてますね。でそれがですね、この彼女のパウロへの言葉に現れてますね。私を主に忠実なものと思いでしたら、どうか私の家に来てお泊まりくださいと言ってますけれども、泊まらなかったら彼女を主に忠実なものではないということになってしまうわけですよね。ですからパウロは泊まらざるを得なかった。まあ非常にこうビジネスウーマンというか商売している人だなということが分かりますが、まあ、いずれにせよ彼女がですね救われ、また家族も救われ、バプテスマを受けたわけですね。でこのように、救いが与えられたわけですけれども、なぜ神がパウロをマケドニアに行くように招かれたのか、それはこの人たちを救いに導くためなんだということなんです。このピリピ書を読んでいくとですね、少数の人の記述のみが載っていますけれども、この少人数の人たちを神様はこよなく愛しておられ、その人たちが滅びることを良いとは思われなかったんです。人数は関係ないんです。神様は100人が救われることと、その1人が救われること、もちろん1人でも多くの人が救われることを神は望まれているわけですけれども、でもその1人の命というのは非常に尊いものなんです。イエス様がこう言われました。あなた方に言いますが、それと同じように1人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。そして話は続きます。 私たちが祈り場に行く途中、占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであった。パウロとシラス、テモテ、ルカなどの一行が続いて祈り場に通っていたみたいですね。そして何人かの人たちが救いに導かれていたと思いますけれども、邪魔が入ったわけですね。占いの霊に取り憑かれた女奴隷に出会ったとあります。そしてこの女はその占いによって多くの収益をこの主人にもたらしていたわけですね。彼女はパウロと私たちの後についてきて、この人たちは意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫び続けた。幾日もこんなことをするので困り果てたパウロは振り返って、その霊にイエス・キリストの皆によって命じる、この女から出て行けと言った。すると即座に霊は出て行った。彼女が叫び続けた言葉、何の間違いもありません。神は意図高き方であるし、パウロたちはその神のしもべです。救いの道を人々に伝えていますけれども、ここで見抜かなければいけないんです。この占いの霊は、言い方を変えると次のようになるんですね。私はこのように正しいことを言っていますね、だからこの正しいことを言っている私も受け入れてくださいということなんです。正しいことを言ってるじゃないですか、あなたたちを支持してますよ、だから私たちも受け入れてくださいということです。悪霊も人たちの働きの中に入れてくださいと言ってるわけですけれども、そのようなことは決してあってはならないことなんですよね。私たちは先ほど福音を語る相手に合わせていかなければいけないことを学びましたが、それは神の真理を曲げたり福音の本質を変えたりしてしまうこととは別問題です。聖書がはっきりとこれをしてはいけない、これをしなさいと命じられていることに対し、その地域の文化が許さないとしたら、私たちはその文化に決して妥協してはならないんです。妥協しても決してそれは益になることはありません。一時的に信者の数が教会に増えるかもしれませんが、神が喜ばれているわけではないんですよね。そして教会が力を失い、地の塩、世の光としての役割を果たせなくなります。まあ、私たちはこの日本の文化に住んでいますから、この見分けというのがとても大切になりますよね。妥協しているのか、それとも純粋な動機を持ってですね、その人たちのレベルに合わせて語っているのか、この見分けがとても大切になってきます。そして妥協せず、しかもへり下って人々に仕えていくという姿勢が必要になっていくわけですが、パウロは妥協しないでイエスの皆によって女から占いの霊を追い出したわけです。で、妥協しませんでした。イエス様に従っていったわけですけれども、妥協しなかった結果、それでは素晴らしい目で見える形の祝福があるかというと、そうではないんですね。必ずしも。次を見てください。彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、役人たちに訴えるため広場へ引き立てていった。そして二人を長官たちの前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております。この主人たちは、嘘をついているわけですね。本当は儲けることもできなくなったから、その腹いせにパウロとシラスを訴えているわけです。でこの訴状自体もおかしいですね。この者たちはユダヤ人でありましてという言葉から始まっているわけですよ。ユダヤ人であるから何なんだっていうんですよね。ユダヤ人ではなくて何か他の具体的に悪いことをしているということなら分かるんですが、ユダヤ人でありましてというこの、表現ですね、ここにですね、反ユダヤ感情があったと考えられるわけなんですね。そして次見てください。群衆も2人に反対して立ったので、長官たちは2人の着物を剥いで鞭で打つように命じ、何度も鞭で打たせてから2人を牢に入れて、監視には厳重に番をするように命じた。この長官たちの対応も実は不正行為なんですが、後でそのことパウロが訴えています。この命令を受けた監視は2人を奥の牢に入れ、足かせをかけた。この監視も冷酷な人物であります。鞭で打たれた背中は血だらけですね。 けれどもそのようなことは構わずに彼らの足に足かせをかけたわけです。で、皆さんがこのパウロの状況であった、パウロやシラスの状況がと同じ状況に自分がいたと考えてください。もう私がですね、こんな状況にいられたら、自分の、生活ですか、自分の宣教のことも考えますとですね、こう考えると思うんですね。マケドニアに招かれていると思っていたのに、なぜ主よこんなことになるのですか。私は真実になって悪霊を女から追い出したので、今牢屋に入れられています。背中はとてつもなく痛いですって感じですね。つぶやく、がっかりする、神に招かれているということを疑うということですね。でもパウロとシラスは違ったんですね。真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。なんと彼らは神に祈って賛美をしていたんです。今の状況を見てがっかりするのではなくて、神様が約束してくださったことに踏みとどまり、主を見上げ主に目を注いでいます。これとても大切なんです。私たちが問題に直面した時に、問題にとどまるのではなく主に目を向けるということです。問題から目をそらし、主に目を向けてください。そしてこの賛美というのは、私たちが主に目を向けるのにとても役立ちます。そして私たちが何キロメートルも高くそびえる壁に囲まれていると感じている時も、実は主は1センチ程度の大した問題としか考えておられないということがしばしばあるわけなんですね。神にできないことは何一つないわけです。ですから私たちは神を賛美し、主のご性質、御業を褒めたたえる必要があります。そうすると私たちの物事への見方が変わってくるんですね。ですから賛美の時ってとっても大切なんです。礼拝の時に、これただ単に歌っているということではなく、私たちが神の御言葉を聞くことができるように、神の見方で自分も見ていくことができるようにですね、心を整えていく過程なんですね。そのようにして私たちは神様を見上げ、この問題に対処していくことができるようになるわけです。それをパウロとシラスが行いました。そして次に素晴らしいことが起こります。ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が解けてしまった。目を覚ました看守は見ると、牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとしたですね。このように大地震が起こって、そしてドアが開いて、囚人がこの鎖が解けてしまいました。そしてこの看守ですね、自殺しようとしてますが、なぜかというとですね、囚人に課せられていた刑罰、これを同じ刑罰を看守が受けなければいけない、もし逃がしてしまった場合同じ刑罰を受けなければいけないというのが法律だったんです。ですから自殺しようとしたんです。そこでパウロは大声で、自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。看守は明かりを取り、駆け込んできてパウロとシラスの前に震えながらひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。これとっても大切な質問ですね。救われるために何をしなければいけないか、これは私たちの大きな疑問というか、知りたい回答であり、知りたい問いであります。で、福音書でもそうなんです。金持ちの青年がイエス様に永遠の命を得るためには何をしなければいけないかって聞いたんですね。それでは、パウロの次の答えを見てください。二人は、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。信じる、主イエスをただ信じるだけで救われるんだということです。これほど単純なんです。救いは何か天国によじ登る必要もなく、また地の下に下っていく必要もないわけなんです。救われるためにただ必要なのは、この心、口でもって主を告白するということであります。もう目の前にある口先に、そして心の中にですね、救いはあるんですね。ある人はこう言いました。天国と地獄は50センチしか離れていない。50センチ。私は思いましたが、彼はこう言いました。頭で聞いているのと心で信じる、その差であると言ったんですね。これほどですね、単純なんです。イエス様を信じるだけで救われるんだということです。 そして彼とその家の者全部に主の言葉を語った。看守はその夜時を移さず二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後すぐ彼とその家の者全部がバプテスマを受けた。それから二人をその家に案内して食事のもてなしをし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ。いや、素晴らしいですね。看守も信じ、家族全員が救いに預かりバプテスマを受けました。そして素晴らしいことは、看守が二人の打ち傷を洗っているということですよね。冷徹だった彼の心は福音を受け入れることによって変えられたわけです。これが福音です。そして温かい食事の団らんの時をもって信仰に入ったことを喜んでいますから、神様の不思議なご計画をここで覗き込むことができると思いませんか。神はこの看守と家族を救われようと願われて、パウロとシラスが不正に捕らえられるのを許されたということができるんです。私たちにとってはとてつもなく悪いことが起こっているというふうに見ることができるものも、実は神様はその悪いことさえも用いてご自分の栄光のために益としてくださるということがあります。神様の深い御旨がこの事件の背後にあったんですね。夜が明けると長官たちは経理たちを送って、あの人たちを釈放せよと言わせた。そこで看守はこの命令をパウロに伝えて、長官たちがあなた方を釈放するようにと使いをよこしました。どうぞここを出て無事に行ってくださいと言った。ところでパウロは経理たちにこう言った。彼らはローマ人である私たちを取り調べもせずに公衆の前で鞭打ち、牢に入れてしまいました。それなのに今になって密かに私たちを送り出そうとするのですか。とんでもない。彼ら自身で出向いてきて私たちを連れ出すべきです。パウロもシラスもローマ市民だったっていうんですね。ローマ市民を鞭で打つことは死罪に問われます。ですからパウロがこのように訴えたんですね。経理たちはこの言葉を長官たちに報告した。すると長官たちは二人がローマ人であると聞いて恐れ、自分で出向いてきて詫びを言い、二人を外に出して町から立ち去ってくれるように頼んだ。立ち去ってくれと言ってます。ユダヤ人への偏見と反感があり、かつですね、このようにこの福音に対してですね、固くなって言ったらいいでしょうか、そのような問題を持っていたわけですが、ここで思い出すのはイエス様がレギオンという数多くの悪霊に疲れている男から悪霊を追い出してですね、その悪霊が豚について湖に なだれ落ち込んだ時に、その地域の人たちがこの地方から離れてくださるように願ったって書いてあるんですね。その人たちは一人の人が悪霊から解放されたことを喜んだのではなく、豚の商売ができなくなったことを悔やんだんです。ここでも同じです。一人の女の人が悪霊から解放されたんです。喜ばしいことです。悪霊に疲れているということは私たちはあまり見かけないですけれども、本当にひどいことであります。病気、重病みたいな感じでですね、考えてくださればいいんですが、本当にかわいそうなことであります。しかし今解放されたんですね、この女の人が。なのにピリピの町から出て行ってください。利益がなくなったことを悔やんでいるんですね。でもこれが世の中だって思いませんか。たとえ人が問題を抱いていてイエス様を信じたことで解決したとしても、周りの人は以前の彼の方が良かったって思うんです。クリスチャンになるよりその人が問題を抱えている方が良いと思うんですね。でこの長官たちも同じだったんです。牢を出た二人はルデヤの家に行った。そして兄弟たちに会い、彼らを励ましてから出て行った。ルディアの家に行ってそこにいる信者たちを励ましたわけです。でここでパウロがなぜ長官を呼び出して謝らせたのかその理由が分かります。パウロが彼らのことを気遣っていたんですね。自分が今受けたような不当な扱いがあったのですから、彼らも同じようにして危険にさらされるかもしれないわけです。それでパウロは彼らを守るためにローマ市民の権利を行使したわけですね。 このようにパウロは彼らのことを思っていたんです。この少人数の人たちのことを考えていました。この、福音に対して特に関心を示さず、かつユダヤ人に対して反感を持っていたローマ色の強い、そして悪霊が追い出されたことよりも利益を求めたような、そのような町にあって、パウロはこの少人数の人たちに対し、忠実に、主にあって励まし、主にあって養ったわけです。そして、著者であるルカ、ここから実はいなくなったというふうに言うことができます。なぜかというと、この17章1節見てください。彼らはっていう言葉で始まってますよね。これはですね、20章の7節になってまた私たちはっていう主語になってるんですね。つまり、著者であるルカはこのピリピの町に居続けたっていうことが考えられます。ですからルカが続けてこのピリピの町で福音を伝えて教会で奉仕していたんですね。でパウロは後でここにいる信者たちにピリピ人への手紙を書きました。ですからこのパウロが植えた実、種は豊かな実を結ばせたということができます。けれどもパウロ自身はここの時点では見ていないわけですよね。このようにしてマケドニアにおいてパウロが神に宣教を行うように招かれたところを学びましたが、今この後半部分で見ていったところ、これは忠実さということが言えるんですね。少人数の女性たちに対してもパウロは多くのユダヤ人に対して語るのと同じように語ったと思います。そして不正に捕らえられて鞭打たれて牢屋に入れられている時もパウロはその問題にがっかりすることなく賛美を捧げました。で最後にですね、兄弟たちのことを気遣って長官たちに詫びを言わせたわけです。ですから忠実に応答してった、神の招きに忠実に応答してったということがわかるんです。ですから先ほどのこの神に招かれるまでのことを考えますと、招きにはこの柔軟性と忠実さというものが必要になってくるんですね。私たちが神の御心を求めて自分の計画や自分の思いを退ける勇気が必要になります。ですから予定を変更したり、また人に合わせていくということが必要になってくるわけです。けれどもその神の招きに導かれたらですね、結果がどうであれ神様の言われることに忠実に従っていく、忠実に行っていくということです。目に見える形では何か、顕著なこと、目立つくようなことが起こらなかったとしてもですね、それに対して忠実に行っていくということ、これがとっても大切になってきます。ですから招きっていうのがあるんですね。皆さんにも招きというのがあります。神様がこれをしなさいっていう招きがあるんです。でその招きを聞くためには私たちが柔軟であるということ、そして招きを聞いたからにはそれに忠実に行っていくということですね。それが第一です。それではお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。私たち一人一人をあなたが招いてくださっていることを感謝いたします。天のお父様、その招きを受け入れるためには私たちが今やっていること、今実際にやっていてこれを手放したくないと思っていることもあるかもしれませんが、それに対して手放す勇気を持つことができますように助けてください。またパウロが手元に割礼を施したように、今までのやり方にとらわれることはなく、それぞれにその場において神様に従っていくことができますように、そして招かれたことに対して忠実に行っていくことができますように。一見柔軟性と忠実性矛盾しているように見えますけれども、神様そうではなくて本当にどっちも必要な大切なこの特徴であることが分かりました。主どうぞ一人一人をあなたが導き、あなたの招きに応えて生きていくことができますようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。